聖書ヨハネ16章12節から15節まで。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。
今日ペンテコステの次の日曜日は三位一体主日、トリニティサンデー、あるいはサンデーオブザホーリートリニティと言います。父なる神様、御子なるイエスキリスト、それから聖霊なる神様への信仰を言い表し、礼拝を捧げる日です。聖書に三位一体という言葉そのものはありませんけれども、父なる神様、御子なる神様、聖霊なる神様がいらっしゃる。そして一体というわけですから、文字通り一体となって働いておられる。そのことははっきりと教えられています。例えば創世記の一章の一節から三節、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。この箇所で神の霊が水の表を動いていた、聖霊が描かれていますね。親鳥が雛鳥を覆うように翼を広げます。そのように聖霊もまたこの世界を抱きかかえるようにして、世界に命を生み出そうとしておられる、そういう様子が書かれています。神様は光あれと言われ、言葉によってこの世界を作っていかれました。その言葉も、それから光あれと言われたその光も、ヨハネの福音書の一章の一節から五節を見ると、御子イエスキリストであることがわかります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。このような箇所は聖書にたくさんありますが、もう一つ例を挙げましょうか。イザヤの42章の一節。ここにも三位一体の神様が示されています。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。ここで私と言っておられるのは父なる神様です。私のしもべと呼んでいるのはイエス様のことです。そして私の霊と言われたのは聖霊のことです。この予言はマタイの福音書の3章16節17節で成就しています。こう書かれています。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、 私はこれを喜ぶ。で、バプテスマをお受けになった御子イエス様、そしてイエス様に下られた聖霊、天から声をかけられた父なる神様、イエス様のバプテスマの情景は実に父、御子、聖霊の三位一体の神様を見事に描いているわけです。そして私たちが受けるバプテスマも三位一体の神様よってなされるものですね。イエス様は言われました。マタイの28章の19節と20節。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた、すべてのことを守るように教えなさい。で、ここに、父、子、聖霊の名とあります。In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 英語では、この名は、the name、単数です。the names、複数ではありません。父、子、聖霊の名というんですから、本当は、the names、複数形にしなければいけないのかもしれませんが、聖書は単数形を使っています。この単数形は、父、子、聖霊、お三方がいらっしゃっても、それがお一人の神様、一つであるということを表しているわけです。三位一体という言葉は、聖書が書かれてから後になってできた言葉ですが、だからといって三位一体が後になって作られた教えであるというのではないのです。父なる神様と御子なる神様、そして聖霊なる神様がおられることは、聖書の一貫した教え、創世記の初めから黙示録まで。お一人の神様が同時に父と御子と聖霊である、父と御子と聖霊が完全に等しいお一人の神であるというのは、生きておられる神様に関わる神秘です。私たちが完全に理解しきれるものではありません。三位一体という言葉でさえ神様を完全に言い表しているとは言えないでしょう。これは神様を定義したものであるというよりは、私は父なる神様を、御子イエス・キリストを、聖霊なる神様を信じますという私たちの信仰告白の言葉なのです。私たちがこの三位一体という言葉を大切にし、毎年この日に三位一体手術を祝うのは、私たちの救いが実に三位一体の神様によるからです。聖書は父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊がそれぞれに私たちの救いのために働いてくださったこと、それを明らかにしています。エペソの一章にそのことが書かれているんですが、まず最初にエペソの一章の三節から六節。ここには、父なる神様が救いの計画を立ててくださり、私たちを救いに招いてくださったことが教えられています。私たちが自分の罪に苦しみ、その結果、神様は救ってください。何度も何度も救いを求め、神様がやっとそれに応えてくださり、私たちを救ってくださったというのではありません。私たちが求める以前に、私たちが自分の罪に気づく以前に、神様はご自分から私たちを愛してくださった。私たちのために救いを準備してくださった。五節に、 神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたとある通りです。愛をもってあらかじめ。なんと素晴らしい言葉でしょう。放蕩息子の例えでは、父親は弟息子が帰ってきたとき、自分の方から走り寄って迎えていますね。服も指輪も履物もごちそうもすぐに与えて、弟息子が帰ってきたというのを喜び祝っています。父親は息子がいつ帰ってきても良いようにそうしたものを準備して待っていたのです。息子が帰ってくるのをすぐに見つけることができたのも、もう毎日毎日外に出て家に通じる道を眺めていたからだろうと思います。父なる神様はそのように私たちを愛して救いを用意して待っていてくださったのです。エペソの一章の次の7節から12節ですが、ここには放蕩息子のように神様から離れ罪にまみれた私たちが、その罪を許されて父なる神の子供とされるために御子イエス様が贖いを成し遂げてくださったことが書かれています。贖いには買い戻すことという意味があります。7節に、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けていますとありますように、イエス様はご自分の命という最も高価なものを捧げることによって私たちを罪と死から買い戻してくださったのです。さらにエペソの一章の13節から14節には聖霊の働きが書かれています。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊が私たちの救いの保証になってくださったということが書かれています。重要な契約には契約の言葉と署名のほかに、日本の場合はハンコ、印章を置きますね。アメリカの場合はシールが刻まれます。で、私たちの救いは父なる神様の変わらない契約によるのですが、それが効力を発揮するために御子イエス様はその地でそこに署名してくださった。さらに聖霊が印章あるいはシールともなって救いを保証してくださっているというのです。このように私たちの救いは父と御子と聖霊によって成し遂げられています。私はそのことを思うたびに、こんな私のために父と御子と聖霊が、言うならば三人がかりで救いの手を差し伸べ、罪とその結果から救い出し、救いのうちに留めてくださっているということを感じて本当に感動します。三位一体は理論ではありません。理論として理解しようとしたら永遠にわからないでしょう。三位一体は私たちが救われるための真理です。神様を父、御子、聖霊なる神様として信じることは救いのためになくてならないことなのです。父と御子と聖霊を信じて救われ、その名によってバプテスマを受けた私たちにとって、これは素直に信じ感謝と喜びを持って告白する信仰の真理 なのです。さて、今日の箇所ですが、この箇所にも三位一体の神様が言い表されています。今日の箇所はイエス様が最後の晩餐の後、夜遅くまで弟子たちに語られた言葉の一部です。イエス様が聖霊について語っておられるところですね。この時の弟子たちはとても困惑し、疲れ切っていました。イエス様はそんな弟子たちを思いやって、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。そう言われ、弟子たちを教える務めを聖霊に託されました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。そうおっしゃって、弟子たちを教える務めを聖霊にお任せになったのです。13節と14節に、御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けて、あなた方に伝えてくださるのです。とありますよね。聖霊はイエス様の言葉をそのままに弟子たちに伝えます。聖霊がイエス様の言葉をそのまま伝えることは、イエス様が父の言葉をそのまま伝えたのと同じです。イエス様は、父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に伝えると言ったのです。15節で言っておられます。真理の言葉は、父なる神様から出て、御子イエス様に与えられました。イエス様の言葉は、父なる神様の言葉でもあったのです。そしてイエス様は、その言葉を聖霊に委ねました。したがって、聖霊の言葉はイエス様の言葉であり、イエス様の言葉は父の言葉である。ということになります。真理と救いは父なる神様から御子イエス様へ、御子イエス様から聖霊へ、そして聖霊から私たちへと伝えられるのです。救われた私たちは、今度は聖霊によって御子イエスと結ばれ、御子イエスによって父なる神様と結ばれる。救いは父なる神様から御子へ、御子から聖霊へ、そして私たちなんですけれども、私たちと神様との交わりは聖霊、御子、そして父なる神様。このような順序でつながっていきます。礼拝で主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この祝福を私たちは受けますが、聖霊の交わりとあります。交わり。これは神様との絆のことと言ってもいいかもしれませんね。日本で絆という言葉がよく使われるようになったのは、東日本大震災の頃からだろうと思います。で、ユダヤではもっと以前からこの言葉は大切にされていました。ユダヤのパンにハラーというのがありますね。これはパンの生地をこう伸ばして紐のようにするんですが、それを編んで焼きます。これは人と人との絆だけでなく、人と神様との絆を表します。ですから安息日にこのパンを食べる習わしがあります。聖霊は人と人との絆ももちろん生み出してくださるんですが、その絆は人と神様との絆、結びつき、それに基づいて同じ聖霊によってイエス様に結ばれた者、神様にある者たちの交わりが生み出されていくわけです。父、御子、聖霊によって救われた私たちは、聖霊が与えてくださる交わりによって、 御子イエス様と恵みによって結ばれます。そして父なる神様の愛を受けるのです。ですから聖霊の交わりとは三位一体の神との交わりであるということができます。神様との交わりに生きること、それが信仰の生活です。三位一体は神様との交わりを大切にする信仰生活の中でさらに深く理解され体験されていくことでしょう。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちをその大きく深い愛で愛してくださいました。愛こそあなたの救いの御業の源であり動機です。御子イエス様はあなたの愛を地上で実践し、私たちのために救いを成し遂げ、私たちを恵みによって救ってくださいました。そして聖霊が私たちをイエス・キリストと結び合わせてくださいます。愛と恵みの三位一体の神様、この日よりあなたとの豊かな交わりに生き、より一層あなたを知る私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。